今回のゲストはバックスペース FM というか、テクノエンジの松尾さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この録音、隔月の予定だったんですけども、先月に続いて今月も録音することになりました、はい、ありがたいことです。
ありがとうございます。
なんといっても松尾さんが出た回はですね、聴取率が非常にいいんです。
マジで
マジでいいんです。なぜかわからないですけどとてもいいんです。
宣伝はしてます。
もうなんかお人柄なんでしょうかね。
ここで持ち上げて
ます。いや、まあ、松尾さん様々ですからね。ということで今回は何の話をするかというと、
はい、ですね、アップルが、今朝方朝の3時ぐらいかな、
はい、
突然発表したんですよ。
はい、
アップルミュージックってあるじゃないですか、はい、ストリーミングのミュージック、はい、サブスクリプションサービス、はい、これで新しいことを始めたという、
はい、
これがですね、Apple Music Sing という、
はい、
Sing というのは歌です、歌います、
はいはい、
Apple Music Sing という、サービスを、まあ、今の Apple Music に対して追加機能を出した、
はいはい、
これがどういうものかと言いますと、カラオケ、
はい、
Apple Music って今1億曲あるんですよね、
はい、
でそのうちの、数千万曲、
はい
はい、何割かが、はい、全てカラオケになってしまうという恐ろしい。
なんで Apple カラオケにしないんでしょうね。
そう、そこはちょっと不思議だったんですけど、
カラオケ世界共通語じゃないですか、
うん、カラオケ、
カラオケ
じゃないですか。
なんか嫌だったんで、アップルのセンスに合わないとか、
もしくはこれはまだカラオケの域には達してないんじゃないかって。
あ、そういう内容なのかしら。
うん、あのね、完全なカラオケじゃないです、まあ、できることっていうのは、ボーカルキャンセル、
はい、
ボーカルキャンセルとあと歌詞のリアルタイム表示、
はい、カラオケじゃないですか、
うん、なんだけど普通カラオケって言ったら、あのスピードとか音の高さ変えるじゃないですか、
はい、あそこはできない。
そうそう、
あ、もしかして原曲からボーカルのところだけをオフにできるみたいな感じの、
はい、まさにそれ、まさにそれ、
それ、あ、まあ、それだけでもすごいっちゃすごいですけどね、
うん、ただそれだけだったら Spotify がもう6月にやってるんです、
はい、
こっそり機能追加してて、なんかマイクアイコンをクリックすると対応曲に関してはボーカルキャンセルがほぼできてる。
へ、そんなことができるんですか。
まあかすかに聞こえるんだけども、
まあ問題ない
と。まあオンオフ的なことができる。でバックグラウンドっていうかその、バッキングのサウンドはほぼそのままでいけるという。
これなんでその何億曲全部にしなかったんですかね。
これはね、多分歌詞との問題があって、
出せない。
そうですね。
あの作れなかった。
まず歌詞を抽出しないといけないじゃないですか。
ああ
抽出して、でなおかつあのシンクロさせないといけないから、ああその歌詞の表示 と、ボーカルのマイナスワンがあって、ああ組み合わさって初めてカラオケ的なことができる。
ああそこ AI 使って全自動化してリアルタイムで全部歌詞出してくし、
おそらく。
ああ
iPhone があるから、今あのニューラルエンジンがあるから、ああそれでローカルエッジ処理をするわけですよ。でそれでボーカルのマイナスワンをするんだけども、ああただボーカルキャンセルするだけじゃなくて、そのキャンセルのレベルも変えられる。ちょっとボーカルも少し、
音量、音量、
メインボーカルの音量もこう多少上げたり上げ下げもできると、
うん、
でその微妙なさじ加減で、まあ、練習のためにはその元曲も必要じゃないですか、
うん、
それを聴きながらあの自分も練習するっていうこともできると、
うん、
どんどんこの元のまあちゃんと歌えるようになったらね、その曲のレベルを下げ、ボーカルレベルを下げていって、まあ最終的に俺が歌ってるクイーンとか、俺が歌ってるビリー・ジョエルとか、そういうのができるようになるわけです。
なるほどね。でもやっぱキーが変えられないっていうのはちょっとあれですよね。
いやそれはオリジナルキーで歌えばいいだけの話。
いや
僕は全原曲キー派なんで。
いやあなたはそうかもしれないけど、若い世代はキーガンガン変えるじゃないですか。 まあ、高くねこれとか、
うん、俺はいい、
あ俺はいい、俺はいい、
俺 OK、 あ
もしかしたらアメリカ人はそういう人が多いのかもしれないですね。
そうかもしれない、アメリカ人はっていうか、でもそういう人はオクターブ下げりゃいいんですよ。
だってオクターブ下げるとものすごく低くなるよ、うん、でもあの昔あのカラオケが日本で流行った時に、海外、まあアメリカの人なんですけども、日本に来て日本のカラオケっていうのを私は知っているとかっつって、あそうかそうか、じゃあカラオケ屋に連れて行こうっつって、行こう行こうって言ったんですよ。決して歌わなかったんですよ、ね、で歌わないからまあいいかと思って、あのまあしばらく酒飲んでたんです。もうある程度酒飲んで、もうそろそろいいかなと思って、いい歌っちゃいないよとかって感じで言って、いややってみるかって歌わせたんですよ。へったくそで、で申し訳ないことをしたな
あ、歌わせてしまった、
歌わせてしまった、申し訳ないことをしてしまったっていうのが僕トラウマになってます。
下手な人はいますもんね。
そうなんですよ、でも下手の度合いが違うんですよ、もう、
うん、で今はそういう人のためにオートチューンとかあるじゃないですか。
ありますね、はい、
あれをもうあの使えばいいんです。最終的にはそのオートチューン機能とか、あとオクターブピッチを上げる機能とかが iPhone とか iPad にそのローカル処理できればこれで完璧じゃないですか。
そうですね、うんうん、Apple はそのサービスで儲けようとしているところに、まあ、カラオケでそれがオプションで提供されるようになったら怖いですね。
あ、ただこれはそのままでいいんですよ、機能追加だけで、
うん、機能がだからオプションなんですよ。 お金を払うとプラグインでオートチューンできます、オクターブ変えられます、キー変えられます、テンポ変えられます。そうすると歌をうまく歌いたいという人々の欲求に見事に応えていくわけですよ。
そうか
ティム・クック恐るべしって話なんですよ。
怖っ、いや天才かっていう感じの、いや僕はね単純にこれで再生回数が上がるからアップルミュージックから得られる収益は上がるなと思ったんですけど、
甘いっすね、
うん、なるほど、そうやってあの僕らからむしり取ろうっていうわけですね。
もうあのアップルの役員インタビュー、あの役員プレゼン、はい、今度はアップルミュージックでカラオケの機能をつけようと思います、はい、でカラオケがみんな歌えるようになります、うん、でプレゼンする、うん、それだけじゃ足りないとかそんなんじゃアップルがやる価値はないとか、わかりましたっつって担当者が、うん、これをオプションで提供すれば収益がこんだけ上がります、いいなっつってバンバンバンバンハンコが押されるわけですよ。
ハンコ、ハンコアップルに
ないないないないない、
でもそれボーカルだけの話じゃないですか。でそのボーカルのキャンセル機能っていうのはアップルはあの声の分離っていう機能でファイナルカットプロとか、あと iPhone の、 あの周囲の雑音を減らす機能があって、ね、で多分その応用なんですよ。でそれを逆に使えばそのボーカルキャンセルができる。
でもこれはあの、まあ、ボーカルだけじゃなくて、うん、ギターとかドラムとかベースとか、まあ、そういうパートごと、
まさにそれ、ああ僕は言いたかったのはそれなんです。ああ、で次に来るのは、各楽器のアイソレーション
マイナスワンってやつ
ですね。マイナスワン、
はい、
マイナスワンがもうすでに技術としては確立されてるんですよ、
はい、
でソニーとか、はい、ソニーがやってるし、はい、あと今オープンソースで、コマンドラインで入れれば、まあ、Python ベースのプログラムがあってそれを入れると各パートに分離できる、
うーん、オープンインストゥルメンタルみたいな感じの名前の感じのやつですね
それってすごいじゃないですか。でもそれって多分リアルタイム処理はいつかできるんですよ、ああようになるんですよ。ああそしたらもう次に来るのは各楽器、すべて全楽器のマイナスワン、
そして無音の音楽が配信されるようになるわけです
全パートお前やれ
全パートお前やれっつって
ただ歌詞とかは表示される
そうそうそうそう、テンポでカンカンカンだけ表示されて
クリック音だけやる、
そうそうそう、ブレイクとかギターソロとか
いやバンドでねそれができますよ ね,
ね、本当にあのアマチュアミュージシャン、うん、多分そういうの欲しいでしょうね。
で実はね、2012年あたりまで、はい、あたりに出たジャムイットっていうアプリがあって、はいはい僕それをすごく使ってたんです、
はい、
これがあの、オフィシャルの正規のマスターテープから、各楽器パートを独立トラックとして入れて、はい、でそれを、アプリケーションの中で配信するっていうやつなんですよ。でそれは1曲ごと買うやつ、うんうんうん、だディープパープルとかイエスとか、うん、スモーク・オン・ザ・ウォーターのオルガンパートとか、うん、ラウンドアバウトのボーカルパートベースパートとか、うんうんいうのをあのマイナスワンしたりそれだけ単独で聴いたりっていうのができた、
うん、
でもその会社潰れちゃったっていうか買収されたのかな、うん、でもうサービスやってないんです、
うん、
で僕何曲か買ったやつがあるんだけど、うん、それが今使えない状態
なんだけ使えないんだ、
うんうん、なんだけど今その技術を使えばそういうの可能じゃないですか、
うん
うん、しかもそれをアップルがやったら、うん、すごいことになる、
うん久しぶりに買いたいと思う。まあ、Apple っていうのは無限の可能性を秘めた会社になってるわけですね。
そう、1億曲でそういうのができるようになるわけです
よ。ほぼあこの曲コピーしたいなと思う曲が大体あると。
そうそう。で、まあ、さっきの話、あの Apple ミュージックシングルの話は、あのボーカルだけの話だったけれども、はいね、野田伸さんはギタリストじゃないですか、
はい、
ギタリストのマイナスワン欲しいですよね。
欲しいですね、はい、
何をやりたいですかできるとしたら。
あのわけわかんないよね、うん、あのハービー・ハンコック系のワーワー・ワトソンとかレイ・パーカーとかあの辺のやつが欲しいですね。
おレイディオいいですよね。レイ・パーカー・ジュニアの
頃ジュニアじゃないぞ、お父さんの方です。
もうあ、お父さん
お父さんの方です。
あ、お父さんいるんだ。
それは子供がいるんだからお父さんはいるだ
ろ。いやいや、お父さんがレイ・パーカー。あ、まあそれはそうです。
それはそうですよ。
あ、そういう音楽一家だったもんね。
あの、ハービー・ハンコック の, あのファンクやってた頃のギターチームはすごいっすよ。もう
じゃあお父さんもギタリストだった。
ギタリスト、ギタリストも、ガンガンギタリストも、
ゴーズバスターズとかやる前の
あれだ、レイパーカージュニアだっつーの。もうワーワーワトソンなんて単音ですからね。クックンクックンクックンクックンクックンクック、これを20分ぐらいやってますからね、うん、よくだ、これがねリズムキープできないんだ。
え、誰か、
あ、普通のギタリスト、まあコピーしてもだから、うん、トゥックントゥックントゥックントゥックントゥックントゥックントゥックントゥックントゥ、これだけなんですよ、うん、これを20分間やると3分ぐらいで下手る。
自分でやって
る。すげ
え。そういう練習もできるようになるわけです。
そうです。もう20分間ひたすらこれだけやるっていうの。うん、まあメトロノームカンカンカンカンやりながらやってもいいんですけどね。
うん、それ味気ないから、ね。
味気ないから、ね。
やっぱりバッキングが欲しい。
そうですね。でやってる時にサックスが乗っかってきたり、うん、キーボードでコードがガーンって聞くとガーンと盛り上がるわけですよ。
でそういうのも覚えてるわけだからね。ね、
そうそうそう、
ここでこう来たらこう。
そうそう。
まあだから
今ほんといい時代ですよね。
ほんとにいい時代。いや、俺この時代に中学生ぐらいに戻りたかったなとか。
っていうかあの若いっていうかもう本当に若い子、うん、小学生とかが楽器すごい上手いじゃないですか。
上手いですよね。なんかサックスとかもなんか中学生の可愛い女の子がむちゃくちゃ上
手い。ドラムにしろギターにしろ、そうそう、ベースなんて私手がちっちゃいからベース無理とかって思ってたら、うん、なんかさ小学校2年生ぐらいのもう絶対手が小さい女の子がスラップやってるんですよ。もう
どうやってやるんだろう。
手届いてるんですよ、うん、びっくりしちゃいますよね。あれ、だってベースの音が体よりでかいんだから。だからもうああいう子がいっぱい出てくると、とりあえずまあ演奏技術面は問題ないと、
うん、
あとは何をどう表現するか、うん、というところで 壁にぶつかるわけですよ、はい、
ぶつかったらどうすればいいですか。そういうの
才能がない人は諦めるしかないですね。
冷たすぎる。
いや、大体そういうもんじゃないですか。こう上手いんだけど、あの何も感じられないっていうプレーはたくさんあるじゃないですか。で下手だけどエモーショナルだとか、うん、心に訴えてくるものがあるとか、やっぱりそっちの方がこうプロになれるっていうか、うん、売れるっていうか。
そうね、その自分のサンプルになるっていうか、その先生になるようなアーティストなりをこう選ぶっていうことがまず最初に大事じゃないかなと僕は思う。
なあ、それもありますね。
誰に支持するか、まあ、実際直接じゃ ないかもしれないけれども、あの心のお師匠さんに。モダシンさんの場合誰なんですか。
僕はね、ジョーパスというジャズギタリストがいまして、 あの人は本当すごくて全部アドリブなわけです、当然のこと、うん、で、あれがもうできちゃうっていうのが、うん、まあすごいっすよね。でもね、あの心折れたのはウェス・モンゴメリーというジャズギタリストなんですけど、はい、この人があのわずか1小節ジャッカチャチャーンってやるとこなんですけど、これがコピーできないんだ。音は弾けんだけどニュアンスが全く出せない。で、あ、ダメだ、もうこんなのかなわねえとかって思って、でエアジンとかっていうすごく早く弾く曲があるんですよ、まあ、コピーできるんですよ、弾けるんですよ、でもこの人これ全部アドリブでやっちゃうんだよなとかって思った瞬間に、あ、僕にはもう無理だとかって思って、うん、
それまで追いつける、いつか追いつけるかもしれないっていう気持ちでいたわけ。
いや、それはね、多分なくって、あのチャーリー・パーカーが、はい、アルトサックスで50年代ぐらいに出てくるじゃないですか。すごいんですよ、チャーリー・パーカーっていうのは。で、俺大抵のアルトサックスプレイヤーってチャーリー・パーカー聞いた瞬間に無理、もうアルトやめるって思うと思う、うん、でそれでもやってる人いるじゃん、はい、でもチャーリーパーカー超えられないもん、うん、で、まあ、テザーサックスは、うん、まあ、過去いろいろいますよ、こうソニー・ロリンズだとかジョン・コルトレーンだとかなんとか、うん、で、まあ、今でもまあそれなりの人は結構いますよ。あれは不思議ですよね、
この上流国民と
よくめげないでやれてたなと思って。
しかもワールドカップ試験と
ね、でもまあギタリストも同じようなもんだと思うけど、ね、すごい上手くて超えられない人っている
、ね、上手い人はいるの、うん、ニュアンスっていうか表現っていうか、うん、やっぱこう心に訴えてくるもの、うん、サンタナってそんなに上手いとは思わないけど心に響くものがあるじゃないですか。
確かに、あのためで
そうそう、うん、日本人の心に響くで、あれ日本人だけかと思ったらそうじゃないじゃないですか、うん、こう
で俺は休
暇
を、
ああいう感じの感じ、
ワールドカップに来れない人生なんだよ。
サンタが面白いのが、あの人ギブソンのハンバッキング系のギターで弾くから、はい、太くてロングトーンガーンっていくと思うじゃないですか。
もともとレスポール SG、うん、あとその後ヤマハの SG ですよね、うん、
なんだけど、あの人ストラットキャスター持たせても同じ音が出るんですよ。なんかね、一度実験させたことがあって、テレビ番組かなんかでストラトでも同じ音が出るのかって で見てたら、
サンタナにやらせるわけ、それ
サンタナにやってみようとかサンタナにやらせたら同じ音で、同じフィードバックバーンって流れてあって、だから結局何も出しても同じなんだって、要するに楽にできるか、うん、ちょっと頑張るかってぐらいのレベルで、結局出てくる音は一緒。
マジか、
うん、俺びっくりしました、俺ストラトでもできんだこれとかって思って、結局エフェクターとかアンプのチューニングとかなんかガンガン変えていくんですけども、結局だから出てくる音はサンタナの音。
すごい
面白い
っ
すよね、
まあ、だからといってサンタナのように弾けるとは限らないんだけどね。
うんうん、まあそういう話はどうでもいいとして、はい、まあ、アップルミュージックシングル、
はい、
近いうちにアップルミュージックプレイっていうのも出てくるのではないかということを、
ま
あ、
期待してます。
ここで話しとくと、はい、半年後とか1年後とかに、
まあまあまあ、我々が
予言しましたとで自慢できると、
はい、
いうことでございます、
ね。まあ、当面の間皆さんあの原曲キーで歌う練習をして
ください。松尾さんバーンすごかったですね。
ありがとうございます。
よくこの年であの声が出ますよね。 僕あれ聞いた後に真似してみまして、うん、無理でした。
でも、ね、あの僕は声の高い編集長というふうに呼ばれて
る、ね、こうやっておしゃべりしてるとそんなに高くないんですけどね、うん、歌うと声高いの出るんですよね。
いやでもね、いつの日か声が出なくなったらその時のためにオクターブ上げられる VT4 とかそのローランドのね、はい、ボーカルエフェクターとかあの辺がいつか必要になる日が来るかもしれないなと思って。
なるほど、ということでした。ありがとうございました、はい、